ちょっとこれから私たちの、ね、仲間のケンジさんがすっごく面白い話をがあるん で今話してもらう、ケンジさんに来てもらって話してもらいます。あ、皆さん今日はまた面白いゲスト、目から鱗びっくり仰天のゲストをお迎えしてますね。なんか先ほどから私たち、ね、もしかしたらね、月から来てるという噂もあるよとかいうようなこと言ってて、なんかみんな、まさやか、まさやさんまた変なこと言ってんな、なんて、またってくんないけど変なこと言ってんなと思ってるかもしれない。だけどいろんな体験があるから言ってんですよ。で、私は多くの人はね、そういうこと言ってて、私も、ね、それ分かるななんて思ってることもあるんだけど、すごく面白い、それを裏付けするような話があるんです。私たちの仲間のね、ケンジさんから。そんなんでケンジさんに今日来てもらいました、はい、でそう、まず最初に始まるのはね、ケンジさんは双子のお嬢さんのお父さんなんです。それでね、まず奥さんが双子を妊娠したとこから始まって、でこれもね、運命でね、決まってた親を選ぶとか、そういうのも全部関係するんです。月から来たっていうことも、なんか、どうして子供たちが分かるのっていうような、そんな話がね、全部裏付けされるんですけど、ケンジさんさ、最初に、はい、あれ、奥さんが妊娠したとこから話してあげて。
はい、
面白いから
ケンジです、よろしくお願いします。僕が今双子の子供がいるんですけども、子供が妊娠した、奥さんが妊娠した時、その時に病院に比較的早く行けたんですよ。そして、エコーの写真を見て、妻が、1個しかなかったんです、そのエコーの写真がですね。なので妻が残念そうに医者に向かって、あれ、これが2つあったら双子なんですよねって言うから、まあ、医者も不思議そうな顔して、まあそうだけどねって話をして、うん、分かりましたっていうことで、とりあえずじゃあ、まあ、早い段階でその妊娠が分かって検診に来ていただいたんで、じゃあ1週間後にまた来てくださいって言われたんです。で、私たち夫婦で2人でまた1週間後に病院行ったところ、病院の先生が言う前に、妻の方がそのエコーの写真を見た時に2つ玉があったんで、あ、これもしかして双子なんじゃないですかってお医者さんに言ったら、お医者さんも、うん、まあね、そうかもしれないねって言って、で妊娠初期の頃っていうのはそういうことがたまにあるらしくって、その2つになっちゃって、でも1つが吸収されちゃったり自然消滅しちゃったりする時があるから、まあその可能性もあるんだけども、まだそんなにあれだよなんて言われてて。たんですけども、妻は大喜び。もうなぜかというと、妻は僕にも結婚して妊娠してから初めて分かった、聞いたことなんですけど、双子のお母さんになりたかったっていうのが彼女の夢で、小学校の文集とかに時々そう自分の夢と書くじゃないですか。あれに双子のお母さんになりたいって書いてあったんですって。それで、え、そうだったのって話をして、でそのまま検診を進めていくと、もうしっかりとその2つが育ってって、でもまだ他の人たちに言わない方がいいよなんてお医者さんにもアドバイスされてましたけれど、もうバーッとうちの親から、友達やらみんなに言っちゃって、で、あ、双子なんだ、おめでとうなんて言われたんですけど、僕が一人で医者の言葉がちょっと引っかかってて、もしかしたら一つ吸収されるんじゃないかとか、なくなっちゃうんじゃないかと思ってたんですけど、まあそんなこと考える心配も関係なく、無事双子が生まれたんですね。で、その後続け
て、そうですね、とりあえずこれがね、まあ、不思議でしょ、奥さんはそういう夢があったとかね、それが決まってたのかわからないんだけど、そうだった。そしたらお嬢さんたちが生まれてから、まあ、すんごい面白い不思議な話が山ほどあるんですけど、まず初めかな、月から来た話、
はい、そうですね。それで彼女たちが言葉をしゃべるかどうかの、多分2歳になるかならない頃のことだったと思うんですけど、次女の方をトイレに連れてったんですね。そしたらトイレにキティちゃんが地球にまたがってえーってやるような感じのイラストがあったんですよ。そして僕もちょっと親のふりをして、教育をしようと思って、これがね地球なんだよって言って、知ってるって言ったら、え、こんなの違うよって、もっと綺麗なんだよ地球はって言うから、なんで知ってんのって言うから、いや、だって知ってんだもんって言うから、その足でそのままインターネットで地球の綺麗な画像を見せたんですよ。そしたら、そうそう、これが地球って言って、どうして知ってんのって言ったら、だって私たち月から見てたもん、また面白いこと言わないちょっとでもそこで否定次第でちょっと話聞いてみようかなと思って、なんでどうしてって言ったら、月で、月にはたくさんテレビモニターみたいなのがあって、そこから地球を見てて、なんか小さなおじさん、彼女たち曰くパッセっていう名前らしいんですけど、パッセと一緒にどこの家に行こうか相談して決めてるそうなんですね。そうなんだ 面白い古本だねって言って、それでじゃあうちを選んだのって言ったら、もう私が先に選んだんじゃないのって言って、あの双子のお姉さんの方ですね、お姉さんの方があのパッセという人とね相談してうちに来るということを決めたそうなんですよ。そしたらその次女の方が私も行きたいからっていうことで、パッセに相談して、するとパッセがなぜ何やら神様に相談する、パッセは神様じゃないみたいなんですよ。でパッセが神様に相談したら神様がいいよって言ってくれたんで、で2人で来たんだよって言ってくれたんですね。うん、これはちょっと面白いなという話
なんだよね。ただね、うん、で私たちはいろんなことをちょっと勉強してるから、ね、私たちは月から来てる、月に指令室があるっていうことね。でそれを全く裏付けしてんだけど、そしたら次あのパッセがいつも来てる話とか。
そうですね、うん、でパッセって連れてくるだけじゃなくて、あの常に10歳ぐらいまでは共にね時々来てくれて、あのいろいろ助けてくれそうなんですね。でちょうどその時ですね、よく写真を撮ると、あの写真にオーブって言って、なんか半透明の円状のものがこう写る、それをオーブって皆さん言うらしいんですけど、それが写ってたんで、これってじゃあパッセなのって聞いたら、うんそうだよ、でもそうじゃない時もある、いろんなあの人たちが写り込むみたいねって話して、である写真を見せた時には、うん、これはオーブ、あこれはあのパッセだよと言って、これは違うとかって言ってたんで、どうして区別がつくんだろうななんて思ってたんですけれども、で、その後ですね、あのパッセって何という話を
いつもなんかあれパパの大好きなパッセとか言って話してるね。
歌を歌うんです、パパの大好きなパッセって歌ってて、パッセってパッセ知らないし、なんか保育園で流行ってんのって言ったら違うと、でパッセねって言って、で、何でしょうね、
パッセのこと聞いたんでしょ、
パッセのこと、
うん、どんな人って、
その小さなおじさんで、天使みたいな人で、ここに連れてくるのを、地球に来るのを相談する相談役だというようなことなんですね、うん、である時うちの会社のスタッフが今度子供が生まれるということで、じゃあまたパッセと相談してくるのって言ったら、違う、今度はパッセじゃないんだって言うんで、あ今度は違うんだって言って、じゃあ誰なのって言うと、みっちゃんだって言うんですね、うん、みっちゃん、あらっつって、でうちの妻があのみつえって言うんで、みっちゃんって呼んでたんで、今度はママなのって言ったら、ママじゃない、ママのみっちゃんじゃなくて別のみっちゃんって言うんですね、うん、あみっちゃんね、また今度和風なと思ったんですけど、そしたらなぜかっていうと、パッセは女の子を連れてくる天使で、みっちゃんは男の子を連れてくる天使だっていうんですね。でそれからやはりあの生まれてくるそのスタッフの子供は男の子だったんですよ。それでびっくりして、あそういうことがあるんだねっていう話だったんですね。でこれにはちょっとまた後日談があって、今ここに持ってきてる本なんですけど、リコネクションっていう本があって、これあの正代さんが、
私何でもやるもんですからこれも勉強して資格を取って、みんなにリコネクションっていう
ヒーリング
みたいなのやったんで、みんなにたくさんにやってあげて、いろいろやったんですよ、やってんですよ。
その時にこのリコネクションっていう本を読み進めてたんですね。その時私もこういうのに、
この人エリックパールっていう人がいて、この人もね本当カイロプラクターだったんだけど、不思議なことが起きて、そしてねあちらの星からのその気をみんなに入れる方法をみんなに教えて、いろんな病気を治す方法とかで、私もそれの全部コース取って資格も取っちゃって、ね、みんなにやってあげてって、ね、みんなにいいことたくさん起きたんだけど、でこの本もあるから読んだらいいよって読んでたわけ。
これ読み進めていくと、その中にあのパーシリーっていう言葉出てきて、そのパーシリーっていう人がやはり神様とその人間との間に取り持つ相談役の天使というのが出て、ほうそうなんだと。でさらに読み進めていくと、今度はあのミッシェルっていうですね、ある種また別の役割をする天使の存在が書いてあって、でパーシリーとミッシェル、パッセとミッちゃんみたいな多分あの日本に生まれた私の子供2歳児だったんで、そのこれはそんな風に日本語として響きが聞こえたんじゃないかなって思って、
そうじゃ書いてあるんじゃあれ、そうじゃあの、ね、ケンちゃん今言わせたけどさ、ね、パーシリーはあの女の子の担当って書いてあるって言ったね。
パーシリー
の担当で書いてあったんで、ミッシェルは男の子の担当って、
そうですね、でまたびっくりして、これあの子たち言ってること嘘じゃないんだ、本当なんだと思ったんで、
ね、
びっくりしました
ね、うん、すごいでしょみんな、うん、そしてさあれ遊んでくれてて、10歳までにちょいちょいいるって、ここに遊びに来てるって健ちゃん言ってたでしょ。
はい、あの、食事とかしてると、そのパッセっていう人が時々来てくれるそうで、あのほら今もパパのママの間にいるよとかって言って、まあ僕らには分からないけど彼女たちには見えてるよね、はい、で何かある時にはそうやって守ってくれたりしてる 存在ですって、
はい、でも10歳ぐらいだったら来なくなるって言ったんです
よ。そうですね、10歳ぐらいまではいつも来てくれるよなんて言ってて、確かに今10歳なんですけど話さなくなったんですね。だからあ自然とね、もう来なくなったのかななんても思ってるんですけど、
うん、そんな感じ、はい、だからねみんなね、子供が何か言ったとか言ってるバカにしたりするけど、本当にね子供のね前世の記録とかね記憶とかね、そんなのなんてもうバカにならなくて、もうたくさん今ね調査もあるし、本当に子供が言ったようにこう調べていったらね、そこにそういう人が実存したとか何とかって今山ほどそういう本が出てるよね。本が出たりこういうインターネットの時代だから、昔はそういうことをねあんまり 言えなかったし公表もできなかったけど、今こういうのがどんどんどんどんする時代になってるから、そういうのが当たり前になってきてるよね。当たり前にでみんな本当にこれ最近の子供っていうのはそういう使命を持って生まれてきてるみたいだから、感性が違うんですよね、普通の私たちよりかもね。世の中を変えるために出てきたみたいだから、だからちょっと変なこと言ったりね、すごく驚くようなこと言ったりしたりするかもしれない。でもそういう子供たちを押し付けてね、型にはめたりしたら絶対ダメだよ。みんなただ本当にインディゴチャイルドって聞いたことあるかもしれないけどね、そういうインディゴとかなんだってクリスタルねチュードレンとか言って、そういう使命を持って感性が違うね、感覚が違うって、例えば自閉症だからって、自閉症の子なんて結構多いんだよね。そういうそういうインディゴとかクリスタルチュードレンって言って新しい時代を担う、私たちのような感性、私たちよりかももっと進んだ感性を持っている人たちが多い。でもみんな多くの人はねこうやって決めつけて、こうじゃないこうじゃないって言ってけど、そうじゃないことを知ってる、真実を知ってる子供がすっごく今増えてきてるんですよね、この世の中を変えるために。で皆さんもそうだけどね、このコースを取った人なんかやっぱりなんか感じる違うことがね、感じるからこうやって取ってるね、取ってるんだと思うけど、思うって書くんですけど、だからそういうそういう人たちが活性化されてる、今活性化されてる。でそういうんでね、そういう素晴らしい感覚を持った子どもたちとか考え方とか見方をね絶対否定してはいけない。その子たちを伸ばすようにしていかない。だから一緒にね、だからみんなも気をつけてよ。子どもたちなんかみんなすごいから、例えばオイル、私たちがねあるオイルはみんな感じるからすごいよ。子どもたちが自分でオイル、自分は2歳児とか持ってきてこれつけてつけてってやる、そうやって自分の必要なオイルを持ってきてつけてつけてっていう子どもなんかたくさんいるんですよ。不思議よ、本当不思議。だからそういう時代になってきてる、あれみんな分かるんですよね。特に子どもたちはいいものが分かる。でも本当にね、そういう話を聞いたりすると今思うんだけど、私たちももしかしたらね、子どもの時にそういうみんな持ってたかもしれない。でもそれがね否定されたり、なんか言ってはダメだとか、時々いろんなもの見えたりしててね、お母さんにそんなこと絶対言ってはダメよって言われてね、言わなくて消してる人がたくさんいる。ところがその人たちが私たちのグループに来たら、みんなこんなの当たり前に言ってるからすごく嬉しくなっちゃうって言うんだけど、だけど特に最近はインディゴチルドレンとかね、そういうねクリスタルチルドレンとか言って、そういう感性の違う感性、もっと前の私たちよりかもこういうことも分かる、宇宙からこうねこの地球を良くするためにこうやって送り込まれた子どもがいる。だから子どものほとんどはそうらしいってこと聞いたんだけど、そしてね子どものねちっちゃい時 の記憶を持ってる、お母さんの中の記憶を持ってるとか、ね、そういう子が多くってね、記憶を覚えてる子どもとかって、それなんかケンちゃんなんかちょっとさっき教えてくれたけど、そういうのが流行ってんだって、はい、流行ってるって幼稚園で、
はい、まあ、うちの子どもたちが珍しいというわけだけが珍しいというわけじゃなく、その保育園幼稚園仲間のお母さん仲間でもそういうことを子どもたちに聞くと、何十人か保育園、幼稚園にいらっしゃると思うんですけど、そうすると何人かはやっぱりこうお腹の中にいたことの記憶をポツリポツリと喋り出して、例えばお腹の中ってピンク色してあったかくて気持ちよかったとか、窮屈だけどねすごく心地よかったなんて喋り出して、で、さらにその先の聞き方のポイントとしては、じゃあその先の前のことって覚えてるって聞くと、ポツリポツリとうちの子どもたちの言ったようなこと、地球を見ててねとか、お母さんたちの、行きたくて空から見てたんだとか、そういったことを喋り出す子どもたちが最近多いそうなんですね。
本当そうそう、市議堂のね院長もね、なんか前も教えてくださったんだけど、私がねご紹介したお客さんとかで、 もうこの人のお腹の中に入るか入んないか、入るか入んないかって、なんかポーって引っ張られて入っちゃって、ですごいしんどい思いしたとかね、まあね、親を選んできたりする、そういうこともあるみたいだよね。だから、本当に、ね、そういうこと、そういう人で今まで否定されてたことだけど、子供たちのそういう感性とか、そんなの絶対潰してはいけない。だから、みんなも分かるように、ケンちゃんはすごく優しいし、絶対ね、ね、そういう否定しなくて、
そうですね、こうね、僕も好奇心も持ってね聞き出しちゃったんで
、うん、おかげでね、だからそんなんで私もたくさんの人見てるか分かるけど、もうそういうことを分かってる親たちはいるから、そういう人たちはもう絶対に否定しない、それを大切に大切にしてあげてね、伸ばしてあげる、そういう大人の態度、子供に対する態度もすごくね必要だよね。全部押し付け押してて、そんなことないよと、あなたバカじゃない、そんなこと言ったら恥ずかしいから言わないでとか、そういう昔はそういう人が多かった。でもね、そういうこと私たちは絶対ねしてはいけないと思う。でそんなんで、ね、ケンジさんありがとうございました。
ありがとうございました。